西大津カルチャー、岩瀬文庫、生みの親、岩瀬やすけ。いつでも誰でも本が読めるように。西尾市が世界に誇る古典籍の博物館、岩瀬文庫を設立した岩瀬やすけ。西尾の発展に尽力した彼の思いは今なお岩瀬文庫に息づいています。1867年、慶応3年、須田町の肥料商、山本屋の分家に生まれた弥助。一時期、他家の養子になったり、母や叔父が急逝したりと、苦労の多い人生を歩みます。本家当主の叔父の死後、山本屋の後継者になった弥助は、肥料商の傍ら、商人や役人などが参加する、談話会、勉強会に参加、世の中のさまざまな問題への見識を広げました。先を見通す力に長けていた弥助は、日本の発展を見越して社会の基礎を支える電力や鉄道などの株式を購入。30代の頃には地元で一番の資産家になりました。36歳になった弥助は、広く書物を公開し、そのことで書物を未来永劫に残したいと考え、文庫設立を決意します。開館の目標を4年後の1907年、明治40年10月とし、私財を投じて全国各地の古書店から書物を収集。毎月200から300円分もの本を購入していました。当時の1円は現在の1万円相当。工事計画の変更などにより、予定よりも半年余り遅れた1908年、明治41年5月に、岩瀬文庫が開館。大きな窓のある開放的な閲覧室を備えていました。また、文庫を本に関心のない人も訪れる場所にしたい、と考えた弥助は、1915年、大正4年から行った増改築で、児童館や猿の園舎、外国製遊具なども設置。大人も子供も楽しめる施設として、この地域の文化の発展に大きく貢献しました。誰もが本に親しめるという、現代に通じる価値観で建てられた文庫は、まさに弥助の先を見通す力の賜物と言えます。文庫設立以外にも、この地域の発展のため、さまざまな事業に取り組んでいた弥助。中でも鉄道の敷設には熱心で、当時の西尾から平坂間や西尾から吉良吉田間に鉄道を開通させ、地域の交通網の礎を築きました。また、学校建設への協力も惜しまず、西尾高等女学校、戦後西尾高校に統合。の設立時に4500坪の土地を寄付したり、西尾三市学校、現在の角上が丘高校の設立時に6000円寄付したりしました。弥助は1930年に病気で亡くなりましたが、彼が残した功績の数々は現在まで語り継がれています。自らのことを多く語らなかったと言われている弥助ですが、その功績からは、世の中のために生涯を捧げたことが汲み取れます。彼の思いが息づく岩瀬文庫では、現在も誰もが書物を手に取って楽しめます。岩瀬文庫を訪れた際は、郷土の偉人、岩瀬やすけに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。写真が3枚あります。1、岩瀬やすけの肖像画。2、弥助が大正時代に建てた2代目書庫。頑丈なレンガ造りで三河地震などでも倒壊しなかった。3. 漫画、岩瀬弥助物語。岩瀬弥助物語は、岩瀬文庫や各図書館、小学校の図書室などで読むことができる。写真、終わり。西大津カルチャー、終わり。